さて皆さん、大ニュースです。なんと大杉正明のクロスカルチュラルセミナーボリューム2が3月8日から発売となりました。そこでですね、来る3月26日金曜日夜7時から丸善丸の内本店にて観光記念イベントを行います。私とスーザンさんが会場でライブでですね、クロスカルチュラルセミナーをお送りすると、こういうことであります。ぜひ、遊びに来てくださいね。先着順で受け付けますので、詳しくは丸善丸の内本店のホームページのイベント情報をチェックしてください。
大杉正明のクロスカルチュラルセミナー
Sponsored by Olympus。
Welcome to the Cross-Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
All right. Today's case is... can I explain it?
Sure.
All right. One bilingual person plus one person who speaks only Japanese plus one other person who speaks only English. So altogether, there are three people.
Okay.
Right? One is a bilingual, the other two. Mm-hmm. A unilingual, shall we say. Mm-hmm. And the problem for the bilingual person is that he or she has to decide whether to speak in English or in Japanese, which language to place more importance on. And that is a very difficult decision to make.
It is definitely a tough call, and I'm sure you've found yourself in that situation many times before in the past, haven't you?
Yes.
Yeah, same with me, you know, and if it's a case where it is just three people, you know, one bilingual, two monolingual, it is a little bit easier to manage. But there's no doubt that the bilingual person does carry an extra responsibility to act as, you know, somewhat of a translator, you know, in an informal sense, of course. Now, the nice thing about this, of course, is that having that person there, the person who's bilingual, you know, really gives a great chance to the two monolingual friends, because it's a chance for them to communicate with each other, to share ideas, maybe share some of their culture with each other as well. And it's a chance, you know, that they might not normally have. So, again, there is a bit of responsibility on the bilingual person if they choose to take it. And I think in a lot of times people will. I know in my case I'm very happy to do that because I'm happy to encourage communication. But with that, of course, there comes the fact that the bilingual person then may not be quite as involved in the conversation, the content matter, because they're kind of busy translating back and forth. You know, if they decide to actually offer some of their own ideas or opinions, then, of course, they have to say it twice, you know, one for each side. So, you know, I think it's sometimes can lead to some pretty funny situations, too. You know, when you have a very lively conversation, you know, and everyone's kind of excited to talk about things, you know, to tell jokes, share ideas. And if the pace of the conversation becomes faster, I've done this myself, I've seen my husband do it, I've seen friends do this, sometimes you accidentally speak the wrong language to the wrong person. So you suddenly speak English to the Japanese person and Japanese to the English-speaking person, and then everyone just laughs and has a good time. But of course, you know, things will get more complicated with the more people you add to the situation. You know, the important thing is you don't want someone to feel left out. You know, I had this experience myself in the past, not so much in Japan, actually, but something that happened to me when I was visiting Germany years ago made me think or made me have sympathy forever for people in the situation. I went to a party. I could only speak very little German, and I found myself suddenly at this table full of Germans who could speak English, but, you know, they were with their friends, and I think they didn't want to really be bothered switching to English just for my benefit. And I certainly didn't want to try to force them to, so it was a very lonely experience where I felt like, you know, I couldn't really understand what was happening. One of my friends who was bilingual was kind of off somewhere else, and having had that experience, it's really made me try to be aware of that situation. Whenever I can help someone, you know, to feel more comfortable, I try to do that too. But Osugi-sensei, how about you? How do you deal with this situation?
Like in a situation where I am the only bilingual person,
yes,
and the majority of people, if they don't understand or speak English, I think I speak in Japanese. Like in a case where I take an American friend of mine to my hometown. Mm-hmm. Well, my relatives, the members of my family, all are Japanese, and they only speak Japanese. Then I think we basically speak Japanese and then translate that to a friend of mine. Hmm. So that's how I do. And difficult situation would be where we have a department meeting, my university, mm-hmm. and there are two native speakers of English. All the rest of the people, about 8 or 9 people, are Japanese teachers. And it's kind of hard to decide whether we should, all conduct the meeting in Japanese or in English. But I think we tend to speak in Japanese and sort of translate some parts of it into English and explain them to the native speakers of English.
That is a difficult decision. Mm. I'll tell you one thing that I did in the past when I was working for a big Japanese corporation. I was working in the human resources division, and in my department, I was the only non-Japanese. Mm-hmm. But I spoke Japanese at work, and my coworkers also could speak English to varying levels. But when we would have our weekly staff meeting, what we decided to do for everyone's language development, too, was we each took turns leading the meeting each week. So on the weeks where I was leading the meeting, we had the meeting in English. Mm. And everyone had to, either struggle along or basically just use the English they had. And then the other weeks when my colleagues were leading the meeting, acting as the chair, then the meeting would be in Japanese. Now, so of course that meant that the majority of the meetings were in Japanese because I was the only one, out of our departments. But, every now and again, when I was going to be the chair, then we all had a chance then to speak English. So of course it was very easy for me, but also gave my colleagues a chance to express themselves in English and to try and improve their English that way. And it was a solution that everyone was pretty happy with, I think.
Uh-huh. That would certainly give important cross-cultural experiences to a lot of people.
Mm, I think so.
Mm. さて、今回のケースはですね、バイリンガルの人が一人いて、この人は英語でも日本語でもいいということですね。それプラス、日本語だけの人と英語だけの人がいる。さあ、それではこのバイリンガルの人は、日本語で話すべきだろうか、それとも英語で話すべきだろうかと。まあ、こういうケースですね。似たような経験をお持ちの方も少なからずいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、これはまあいろんなやり方があると思うんですけれども、基本はやはりこのバイリンガルの人が仲介者となってことをうまく運んでいく必要があるということですよね。日本語で話した場合には英語にして、英語で話した場合は日本語にするという、そういう仲介の役割をバイリンガルの人が負っているということになると思うんですが、ただまあこの話に熱中してしまうとですね、間違った言葉を間違った相手に使っちゃうっていうこともね、起こってくると、まあいうことはあると思うんですけど、つまり英語で翻訳しているときにですね、その英語を日本人の方に行っちゃったりですね、その逆であったり、それからそういう翻訳通訳の役割に頭があまり行ってしまうと、コンテンツ、話の内容そのものに自分が深く入っていけない、関われない、そういう問題もそのバイリンガルの人には生じるかもしれませんね。ただまあどういうふうにやるかということの基本は、誰かがまあ left out という言い方をしていますけれども、何か置いてけぼりを食ったような、取り残されたような、そういう疎外感を持たないようにすると、そういうふうに気配りをするということが、そのバイリンガルの人の役割でもあると思うんですね。で、スーザンさんはですね、ドイツに行った時の、たまたまある時に、そのバイリンガルの人がその場にいなくて、みんなドイツ語で何を言ってるのかさっぱりわからない。で、先ほどちょっと触れましたが、この取り残された疎外感を感じたということなんですが、まあ、これがやはり一番辛い問題となることなんだろうなと、まあいうふうに思いますね。ですから、まあ皆さんもこういうふうにして、ポッドキャストを聞いてですね、英語を勉強していらっしゃるということは、いろんな場面でバイリンガルな人の立場に立つことが多いだろうと思うんですね。で、スーザさんのまあ以前の会社でやっていたようなミーティングを交代で司会をしたり議長をしたりすることによって、 て日本語でやる場合もあれば、スーザさんがその立場に立った時には英語でやると、まあいうふうにして交代でやると、いろんな人たちがクロスカルチュラルな経験を積むことができるし、それによって相手の気持ちになるというようないい経験になるんじゃないか。これも大変重要ないいアドバイスだなと、まあいうふうに思います。 Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is tough call. Now a tough call is a difficult decision. You know, and that can be used in a variety of situations. You know, it may be something very serious or formal, or it could be something you might joke about. So for example, you could say, should I have cake or pie for dessert? That's a tough call.
さあ、tough。この場合難しいという意味ですね。call、呼ぶという call です。で、これはこの場合ですね、decision というような意味なんだと。なかなか簡単には決められない難しい選択という場合に、それってタフコールねというような言い方をすると。まあ私も今日はビールにするか、ワインにするか、結構タフコールですね。まあ、両方飲めばいいんじゃないのみたいなね。そういうことになっちゃいますけどね。まあ、そんなわけで、今の甘いものの例でしたけどね。私もね、シュークリームにすべきか、チョコレートケーキにすべきか。これは迷っちゃうよね。じゃあ、例文です。
Should I have cake or pie for dessert? That's a tough call.
というわけでね。ケーキかパイか。パイを食ってからケーキ。
Good idea.
All right, the second phrase is...
Okay, the second is to feel left out. Now, to feel left out means that you're feeling ignored or excluded from something. So you could say, if you invite Ben and Lila to the party, you should invite Kate too, so that she won't feel left out.
さて、次のフレーズはですね、left out。 誰々さんが left out されるとか、そういう風に feel 感じるとか、そんな使い方なんですが、この out の状態で left 放っておかれるということですね。つまり仲間から外れているとか、誰からも関心を向けられていないとか、 excluded というような単語も使われましたね。あるいは ignored、無視されているとか、そんな英語で説明されたと思いますが、ということで取り残されている、自分だけ放っておかれている、そういう疎外感を感じるというのがこの left out という表現なんですね。さあ、それではもう一度例文です。
If you invite Ben and Lila to the party, you should invite Kate too, so that she won't feel left out.
ね、ということで、これはよく使いますね。私もね、本当に外国人のパーティーなんかで自分だけがレフトアウトというようなね、まあ何しろ内気なもんですからね、シャイなためにですね、なかなか混じれなくてレフトアウト、感じよくわかりますね。嘘だろって本当ですよ。Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー、
Sponsored by Olympus.
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間、それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、
音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはボイストレック .jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus.